村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組なのですが、今週はですよ、乗っ取られますね、下平さん。
はい、下平です。
下平さんが今週は私にやらせろと、もうこんな時期だからと時期が時期なんでしょ今。
そう、時期が時期なんです。
今申し込まないともうダメなんでしょ。
あ、申し込みはもうすでに手遅れです。
申し込みは手遅れなの？もう、うん、もうすぐ開催されるの？
うん、それまでの準備には今からじゃないと間に合いません。
準備が間に合わない？
間に合いません。
じゃあ間に合わせるために俺がと急遽やらせろと。
うん、
というわけで今回は下平さんが乗っ取ってくださる。乗っ取ってくださる、おかしいぞ立場が乗っ取って雑貨店をね回していくということなんですが、
うん、
何ですかその間に合わないっていうイベントは。
うん、年2回開催される。
年2回、クリスマス。
うん、うん、ほんと正月。
ぼんと正月。
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 うん、そうそうそう。
に間に合わないの？
間に合わない。
間に合うんじゃないかな、ぼん別に今からでも。
いやいやいや、今からだったらもう正月にしか間に合わないんですよ。
そんなに入念に準備いるの正月って。
いやいや、だってもう申し込みをするにはですよ、半年がかり。
正月って申し込みいるんですっけ？
ええ、もう、もちろん。
この年になるまで正月申し込んだことないんですけど、どこに申し込むんですか？神社本庁ですか？
ですね、コミックマーケット準備会というところに申し込みが必要です。
コミケ。
はい。
うん。
知ってる。コミックマーケットを略してコミケっていうのを知ってる。
うん。
うん。
それ以外何も知らない。じゃあ今日は下平さんにその辺を教えていただき、あ、岩田さんはご存知？コミケ。
コミケっていう存在は知ってます。行ったことはないです。
まだもね、コミケっていう名前しか知らないので、
うん、
この下平先生に伺いましょうよ今日。
はい、
伺いましょう。
本編たっぷり下平先生のコミケ講座を、
うん、
じゃあ本日も始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは、過去3回にわたってお話ししている私の旅行記完結編です。なんと初めての東京を一人でお散歩してきました。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
村内雑貨店。村内雑貨店。
ということで、
はい、
はい、
今回はコミックマーケットについてちょっとお話しさせてもらおうかなと思ってるんですけど、
よろしくお願いします先生。
お二人はコミックマーケット、本当に名前だけしか知りませんか？
和田は本当にコミックマーケットを略してコミケって言うんだよっていうことと、うん、あと人がいっぱい行くっていうことしか知りません。
あ、じゃあ開催時期とかも全く、
うん、なんとなく今さっき盆と正月っていうのを聞いて、あ、盆と正月なんだって知ったぐらい。
なるほど。 岩田さんは？
そんな感じですね。同じような感じですね。
うん。じゃあとりあえずコミケって何ぞやってとこから行ってましょうか。
お願いします。
はい、あ、そうそう。ちなみに、
うん、
コミックマーケットっていつぐらいから始まったと思います？
もう何十回もやってるでしょ。
うん。
うんうん。
あ、なんかね、なんか新聞見たことある。
お
お。
なんか宮崎駿さんがなんか言ってる新聞記事を見た気がする。
おお。
じゃあ40年ぐらい。
おお。
40年前。
岩田さんはどれぐらい前からやってるの？
どれぐらい前？1987年ぐらいだと思います。
実はコミックマーケットですね。
はい。
1975年の12月21日に、虎ノ門の日本消防会館の会議室から始まりました。
うん、そんなとこから。
はい。
今なんかすごいとこでやってるんでしょ？
うん。今はですね、東京ビッグサイト、有明の東京ビッグサイトを全館借りてやってるんですけれども。
おお。
ビッグサイトっていうぐらいだからでかいんでしょ？
でかいですよ。
そうなんだ。そんな会議室から始まったんだ。
はい。はい、初回の参加は、サークルが32サークル。
ほう。
で、うん、来客者数、おおよそ700人って言われ
る。あ、それすっごい少ないのわかる。
ね、それが現在の東京ビッグサイトで開催されてる。ものは、
うん、
一番直近、2017年の12月29日から31日の3日間開催で、
うん
うん、
参加サークル数が32,000。
1000倍ですか。
で、一般参加って言われる、いわゆる買い物が、コスプレとかをしに来る方々がおよそ55万人。
お
お。お客さんでしょ。要するに。
うん。
うん。
55万人。
いわゆるね。
うん。
で、そこにコスプレがしたいよって言って参加する方が、
うん、
25,662人。
別にいるんだ。
で、ここには初回にはなかった企業の出展というのもありまして、
うん、
その企業の出展者数が160社。
おお。
これだけの数が集まるので、
うん、
ビッグサイトを全部借りないとやってられないんですよ。
うん、
その企業って、
うん、
なんかそういう漫画関係とかアニメ関係とかの会社
もあるんですけれども、
うんうん、
最近は政府や自治体が
政府
参加してたりします。
政府何しに来るの？
いやいや、いろいろですね。やっぱ海外からの来場者という
か、ね、
そこに向けて日本をアピールするわけですよ。
クールジャパン。自分で言っちゃってるやつだ。
で、ちなみに、
うん、
このビッグサイトで初めて開催された年は、
うん、
あのさっき岩田さんが言ってた近くって、
うん、
1996年の8月の開催からなんですよ。
10年前だ。
うん。
で、今回、2018年の夏8月に開催されるので、94回目になります。
そう、回数重ねてるんだもん。
うん、
なんですよ。最初はね、会議室、うん、ちっちゃい会議室から始まってですよ。
うん、
うん、
紆余曲折を経て、
うん、大きくなりましたな。
会場を一つ借りないとやってられないという。
うん、
状態にまで成長したこのコミケなんですけれども、
はい、
そもそもコミックマーケットは何をするところっていうのがあるんですけれども、
うん
ね、こう40年近い歴史を持ちながら、
うん、
名前だけは聞くけれども何をするのと、
うんうん、
基本的にはですね、うん、同人誌の即売会です。あのいわゆる、
うん、
自分たちのオリジナルの、
うんうん、
私小説などを集めて販売していた同人誌とはちょっと違うんですけれども、
うん、アララギ派とかそういうんではないんですね、
うん
うん
うん、それとはちょっと違うんですけれども、
うん、
あの今はもう、アニメや漫画、うんうん、それからゲームなどの、うんうん、二次創作、
ああ聞いたことある、
うん、というのが主なのにはなってるんか、
うん、
ですね、実はそれだけにとどまらずですよ、うん、まあ、もちろんあの自分たちが書いてる、オリジナルのものも、うん、もちろんあるんですけれども、その他に小説ももちろんそうなんですが、他には鉄道、うん、旅行、
うん、
あとメカミリ、
うん、
メカミリ、
メカミリというは、ミリタリとか、
あ、
う
ん、はいはい、
メカとか、
うん、あ、メカ&ミリタリ、
うんうんうん、メカニズムと ミリタリたちですかね、うん、
あ、知ってるそれあのロケットとか、
うん、
あとね、原子力、原発とか、
うんうん、
原子力関連とかのいろんなのを世界中のやつ調べたりした本を売ってるっていうのを目にしたことはある、
うん、
お、
そう、
あ、そういうのも含むんだ。
こういうのも含みます。
コミックじゃないじゃん、ちっとも。
そうですよ、コミックじゃないのもありますよ、もちろん。あとはテレビだとか映画、芸能、特撮なんかのファンブックか、
うん、
あとはオリジナルで、雑貨を作ってそれを売ってたり
今ね、下平さん、
はい、
あの、じゃあ本の掲載してればコミックじゃなくても何でもいいんだって言おうと思ったら雑貨も売ってるの、
うん、売ってますよ。ドールドール、それこそドールですよ。
もう何でもいいんじゃん
ドール、服飾、手芸関係とかアクセサリーとか、あと最近だと、デジタル系に行って、オリジナルのゲーム、
あの、うん、コミケのコミはコミックのコミでしょ。
はい、
あの、ケの部分があまりに大きすぎてコミがすごく小さくなってる気がするんだけどもマーケットだよ、うん、それはただの、うん、そうなんだ。
そうなんですよ。で、そのコミックマーケット、
うん、
基本概念、基本理念っていうのがありまして、うん、コミックマーケットの理念というのがありまして、
理念、
そこにはですね、
うん、
コミックマーケットは同人誌を中心として全ての表現者を受け入れ、継続することを目的とした表現の可能性を広げるための場である。
広いなぁ、理念
なので、コミックマーケットはサークル参加者、
うん、
一般参加者、
うん、
スタッフ参加者、
うん、
企業参加者と全ての参加者の相互協力によって運営される場である。
あ、なるほど。だからお客さんじゃないんだ、
う
ん、
そうなんです。
参加者なんだ。
みんな参加者なんです。
あ、それいい。
うん、これがあるので、いろんなジャンル、
うん、
あの、例えコミックだけに限らず、
うん、
いろんなものを出展できるっていう場になってますね、
うん、
参加者っていう意識だと、なんか、なんでしょうね、加わり方が違うでしょうね、関わり方が、
うんうん、そうですよね。やっぱ自分もそれを開催している一人だ ていうものになるので、なので、一般的にこう、なんて言うんでしょう、大勢の人が集まる場っていうのは、風紀などが乱れやすいんですけど、理路整然と、はい、来た時よりも綺麗にという理念が働く。
遠足だ。
すごい。
だからあの、なんて言うんでしょう、ゴミがない。会場が終わるときに、ゴミがほぼほぼない状態。ゴミ箱はまあすごいことにはなりますけど、その辺になんか物が落ちてるっていうのあまり目にしたことないんですよね、コミックスが。まあ、あの、東京ビッグサイトで開催されるもの以外でも。
あ、他にもあるんですか？
はい、コミックマーケットって小さい規模では、いろいろ主催者も違いますが、月1ぐらいでどっかではやってます。
あ、そんなにやってるの？
はい。多分こう全国調べてったら月1でどっかでやってます。
すごい。
で、その場としては、ジャンル、すべてのジャンルを受け入れることはちょっと難しい時もあるので、あの、この辺の趣味の人たちのためにとか、いろいろこう絞った形での開催が多いと思うんですね。なので、もし興味がある方は、ビッグサイトのコミケの前に、そういう小さいところに行ってみるっていうのも一つですけれども、イベントとかで調べると早いかもしれない。で、あと自分の好きな作品の名前を入れてみたりとか。そうすると、あとは同人、人誌即売会とかっていう場を、追加して、検索してみると多分一番ヒットしやすいのかな。
今いろいろ雑貨やら何やらゲームとかもあるけど、それでもやっぱり同人誌がメインはメインなんですかね。
やっぱり多いのは同人誌ですね。
ああ、やっぱそこは変わらないんだ。
変わらないですね。で、意外にもこのコミックマーケットのサークル参加の、中でですね、いわゆるプロと言われてる人たちも少なくなくて。
プロ来るの？
2010年8月に開催されたコミックマーケット78で、このコミックマーケット準備会、この主催側ですね、主催側と、コンテンツ研究チームっていうところがあって、その人たちがアンケートですよ、サークル参加の人たち33,167人にアンケートを取りまして、そのうち 4.7% がプロの漫画家。
結構なもんですね。
1.8% がイラストレーター。 0.4% が小説家っていうような統計が取れたそうです。なので意外に有名な漫画家さんとかが自分の作品のスピンオフをここで発表したり、残念ながら打ち切られちゃったよっていうものの続きをここで発表したりっていうのも、見受けられることがあるみたいです。
へ
で、そうなるとやっぱり行ってみたくなりますよね。コミケってやっぱり55万人も人が集まるので、行くのにはいろいろ準備が必要で、ある人は父さんと同じぐらいの準備が必要だよと言います。これをこれから説明していきたいと思います。
はい、
お願いします。さっぱりわかりません。
はい、コミケで結構ルールとかマナーが暗黙の了解のもと成り立ってるものが結構多くて、で、なんでしょう、こう、一つの、 物を買いに行くにして、うん、並んだり、
うんうん、
あの順路が決まってたりとかあるので、
うん、
それを勉強するために、うん、まず自分が参加する、目的、
うん、
自分が欲しいものがあるかどうかをちょっと考えてみていただく必要があるので、
うん、
何を買いたいかっていうことは、同人誌を買うのが目的であれば、うん、自分のお目当てのサークルがどの辺にあるかなっていうのを確認しておかないと迷子になっちゃいますし、
うん、
体力だけ使ってバテて帰っちゃうっていうことにもなりかねないので、
うん、
一番手っ取り早いのは、うん、まず公式のカタログを手に入れてもらうことだと思うんですけれども、
カタログ、
カタログ、参加するサークルが全部載ってる、タウンページ台の
そうだね、そうなるね、
うん、
分厚く重い冊子になりますで、これの発売はですね、大体その各コミケの、1ヶ月ぐらい前になります、うん、なので、夏コミだと7月頭ぐらい、冬コミだと、年末に行われるので12月の頭ぐらいですかねに販売されますので、うん、まずはそれを、アニメイトさんやメロンブックスさんやそういったところで、手に入れていただきまして、
アニメイトさんとかメロンブックスさんっていうのはそういうアニメ関係とかのグッズを売ってるお店、
はい、売ってます。あとは虎の穴さんとか、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、大手はそれぐらいかな、うん、大体そういうところに行くと、なんでしょう、ショップ限定のおまけ付きで売ってますので、う
ん、なんか本当にアニメの DVD とかブルーレイみたい、
うん
うん、
どこで買うかも大事になるやつだ。
そうなんです、自分がどのおまけが欲しいかによってちょっと買いに行くお店を変える感じ、
うん、
で大体1冊2000円ぐらいですね。で最近だと、ウェブ版のものもありますので、ウェブ版だ と、無料で見れたりもするんですけれども。
あ、そうか、そっちの方が便利だね、
うん、
便利は便利なんですけど、当日、
うん、
自分のお目当てのサークルがどこにあるかっていう地図が必要になるので、
うん、
私は、紙のカタログの方をおすすめします。なぜかというと、出店スペースの、配置表がついてるんですね。3日間分の、
うんうん、
なので自分が行きたい3日間、
3日間開催されるんですね。
あ、はい、コミケは、そうですね、コミケは3日間ですね。夏も冬も3日間ずつ開催されます。で今年は、コミックマーケット94は東京ビッグサイトにて2018年の8月10日から12日にかけて開催されます。
あ、3日間だ。
うん。
で、まあ、毎年炎天下になるので、
うん、
死なない程度の水と塩分。
うん。
日焼け、はい、対策を、うん。
その校内の地図っていうのは、
はい。
ウェブ版にはつかないんですか？
あ、ついてるとは思うんですけど、印刷して、うん、それに自分が行くところをマークして、
うん、
となるとやっぱり紙版の方が、いろいろやりやすいなっていうのを。
そんなルートを設定しないといけないぐらいの感じなんですか？
はい。
そうなんだ。
はい、コミックマーケットの会場内は、いわゆる戦場と表現される場合もありますが常に動く満員電車と思っていただいた方がいいと思います。なので、自分の行きたいルートにちゃんと乗れないと流されて全然違うところに行っちゃいます。
人の流れがあるのね。
あります、うん、常に流れがあるので、はい、分岐する、あの大きな流れに乗ってる間はいいんですけど、
うんうん、
分岐するところで波に乗り間違えると、
あ、
自分が行きたいところとは違う方向に流されたりとすることもありますので、
ショッピングモールをうろつくような感じではダメなんですね。
ダメです、うん、しっかりここに行くんだという強い意志を持って行っていただかないとですね、はい、ただただ流されて疲れたって帰ってきちゃいますね、
知らなくて
すごい
舐めてた
そうなんですよ、なので準備はしっかりとしていただかないといけないんですよ、
はい、
うん、
はい、先生
はい、なので、3日間で3万2000もの出店者がいると考えてください、うん、1日あたり1万店ですよ、1万店舗あるんですよ、
そうか、うん、そんなショッピングモールないや、
うん、
でその中の、多分20か30ぐらい、
うん
うん、多い人はあると思うんですが、10か20いければいいんじゃないですかね。
でもそれ人気のあるところ集中するでしょう。
そうなんです、人気のあるところは、まあ、通常大手と呼ばれてて、うん、毎回こう何千冊っていう、うん、同人誌がこう完売するようなところはですね、
うん、
主催側も考えてまして、
うん、
壁際に設置するんですね、
うん、
場所を壁際にこう配置して、すぐそばに搬入口とか全部開けちゃうので、
うん、
外に並べと。
あー、なるほど。
はい。外にその、買うための、列の形成がされていきまして、有名なところだともう何時間も並んだりするようなところもありますので、
うんうん、
どこが最後尾よっていうことになるわけですよ。
うん、
そうすると、その、サークル参加、いわゆる出店側ですね、出店してる側が、ここが最後尾ですよというプラカードを作ってまして、一番最後の、一般参加の方がこう頭上に掲げて最後尾をアピールするわけです、
うんうんうん、
で列を整形していくので、どんどん後ろにつくたびに次の人次の人っていうその最後尾のプラカードを、
ああ、渡してくんだ。
渡して、はい。はい。
係員がいて、その人が案内してるんじゃなくって、うん、自主的にやるんだ。参加者ですもんね。
うん、
そう、参加者。みんな参加者。
ね
なので、自分が一番最後であれば最後ですよっていうのをこう、次の方にお知らせしてあげるわけです。
それで成立するんだからすごいな。意識高いな。うん、
で、自主的に並んでいきますので、
うん、
で、まあ、それでもやっぱり列が乱れることもあるので、そこはスタッフの方たちがこうちょっとずつこう整理して、もうちょっと詰めてくださいとか、もうちょっと端に寄ってくださいとか、まあ、そういう指導が、ある場合もあります、うん、いろいろ名言も毎年生まれているようではありますが、はい、そういうこともありますので、炎天下の中、夏だと炎天下の中ですね、冬だと極寒の中それこそ30分以上は覚悟していただくことになると思いますので、はい、なので、水は3リットル持っていくよっていう人もいますし、はい、あ、で、ここで、重要なコミックマーケットの開催時間っていうのがあるんですけれども、
うんうん、
基本的には、毎日午前10時の会場から、午後4時の閉場という形になります、うん、ただ企業ブースに関しては、5時ぐらいまでやってる場合もありますので、そこは毎回参加する、公式カタログにも載ってますので、そこを注意しながら、参加の計画を立ててみるといいかと思いますが、この10時の会場を待つのに、
うん、
始発から並ぶんですよね、
うんうんうん、
始発で行って、
うん、
並ぶ、
そうなんです、ね、で、その、うん、その始発も、もちろん、 駅の構内からびっちり並んでますので、はい、毎回この時期には始発の臨時列車というのが、
各社で臨時列車出るの？
各社で準備してます。
あ、両方あるんだ。どっちからも行けるんだ。
で、各交通機関ですね、準備してます。近くの、それこそビッグサイトの近くにある交通機関だけではなく、そこに連結する、地下鉄から私鉄から JR から臨時列車を用意しておりますので
知らなかった。
朝からも戦場ですよ。なのでそこでも駅員さんたちの腕の見せ所ですよね。55万人の3分の1が1日で参加すると考えても、
すごいな。
はい、それぐらいの人が並びますので、まあ、始発から行くっていう人たちは、やっぱり自分が欲しいものを確実に手に入れたいという人たちが多いので、どうしても特に買いたいものはないけどなっていう人、雰囲気だけ見てみたいなっていう方は午後ですね、午後も2時ぐらいですかね、そのぐらいになると、少し一段落してくるかと思いますので、その時間を狙って行ってみるのもいいのかなと思います。
入れるの、その時間に行って？
あ、入りますよ。
入れはするんだ。
お昼ぐらいになると、入場列ももうほぼほぼなくなりますので。
そうか、欲しいものを買いに行くから欲しいものがなくなるような時間にはもうあんまり人は、
そうですそうです、
ピークは超えちゃうんだ。まあ、お試しで行くんだったらそのぐらいでも十分ですね、きっとね。
で、お試しで行くのであれば、コミックマーケット自体の入場料は無料なので。
無料なんだ。
そうなんだ。
はい、ただその自分の目的を達成するためのルート作りとかに、その公式の
カタログ買ったりするから、
はい、でそのカタログが入場料代わりになってたりしますので、やっぱり、基本的にはそのサークル参加者からのスペース出店料金とか、コミケカタログですね、公式のカタログの収入からその会場費を出したりとか、次の販促につなげたりとかっていうのが出てきますので、お布施だと思って、1人1冊カタログを買っていただけるといいかなというところですね。で、
はい、
2020年って、オリンピックがあるじゃないですか。
パラリンピック
もそうですけど、
開
催時期かぶるんですよね。
ああ、ニュース見た、そういえば。
でですね、どうすんのよっていうのが騒がれてたんですけど、
なんか、まあ、和田さんも今日の下平さんの話を聞いたらすごい重大ごとに思えてきた。
でしょ、55万人が動くんですよ、
あそこ使えなくなっちゃうかもしれないんでしょ、オリンピックの期間中。
そう
ビッグサイト、
でどうすんのよっていうのをですね、結構話し合いしてたみたいで、決まりました。
あ、決まったんですか。よかったよかった、はい、どうなりました。
2020年夏コミックマーケット98の日程は、2020年5月ゴールデンウィークの東京ビッグサイトにおいて、開催する運びとなったそうですが、
前倒しが、
はい、そうなんですけれども、これはですね、同人ジャパン2020と題したプロジェクトの一環として開催するってことになったみたいなんですね。
まあ、いまいちピンときませんけれども、
なので、この年、2020年に開催される同人誌即売会の各地のイベントと連動したイベントの一つとして、
はあ、はあははあ、そういうことか。
コミックマーケット98を開催するということらしくてですね、うん、やっぱりここもクールジャパンになってしまったみたいなんですよ。
また。
はい。
でも暑すぎないければ結構いいかもしれないですね、時期的には。うん、
時期的にはね、いいかもしれないですね、うん。で、コミックマーケットって、一番最初の頃って3回やってたんですよ。春夏冬と、はい、春夏冬とやってたんですけれども、やっぱり人が増えた関係と、会場を抑える関係で年、ね、2回になったんですね、
うん、
それを思ったら春が1回だけ復活みたいな感じになってますけれども、
あ、なるほど、
まあ、その年の夏はなくなるんですけれどもね、
うん
うん、あ、ですね、
うん、
これを聞いて同人誌ってどんなのって気になりますよね、
うん
うん、
見たことない和田さんなんか特に、
うん、
実はこのコミックマーケット今まで開催してる1回から93回までなんですけど、
うん、
ここにサークルで参加する人は同人やコミックマーケット準備会に見本紙を提出しなければいけないっていうルールがあるんですね。
ほうほうほう。
で、それは、内容に関する、検閲もあるんですけれども、
うん、
資料としてコミックマーケット準備会が保存してるものになるんですよ。
ああ、
うん。
なんか国立国会図書館みたい。
はい。で、国立国会図書館、今出た国立国会図書館では、
うん、
コミックマーケット第21回の開催のコミックマーケットの公式カタログが21年から最新のものまで揃ってますので、
そうなんだ、
さすが、
閲覧できますよ。
へえ。じゃあそれを出さなくちゃいけないから、今からだと今年の夏の分は間に合わないと。
ですね。いや、そうではなくて。
そうでもないの？
準備はもうすでに始まってますよ。何があって、ホテルが取れないですよ。
え、もう？
はい。
も
う2ヶ月前じゃないですか。早いところは3ヶ月前から予約とかも始まりますけれども、うん、もっと早ければもう1年前から予約してる人もいます。
うん、サークル参加者ではなくて一般参加者としても、もうホテルが取れない。うんう
ん、ホテルが取れない。
そうなんだ。
バブルの頃のクリスマスみたいですね。
そうなんです。この時期、夏と冬の、有明付近、有明に近いホテルは、もうほぼほぼ埋まってます。
じゃあ、参加はもう、何？ホテル争奪戦から始まるの？
もちろんです。
そう
なんだ。あんな重いもの3日間も持ち歩けませんよ。
そう、
紙ですよ、紙。
あんな重いものってそんなに買うんですか、皆さん。
ええ、もちろん。
そうなんだ。
はい。10万持ってきたとか、10万使ったとか、聞く話ですので。
わぁ。そうなのか。
経済回ってますよ。
うん。
ビッグサイトは。
それはオリンピックより優先させた方がいいんじゃないかな。オリンピック10月とかにやればいいんですよ、本当は。
う
ん、
本当にそう。
アメリカのテレビの放映権の関係で夏休みにしてるけど、
うん、
だって日本昔やった時暑いから10月だったんでしょ、
うん、
夏やるのは暑いよって言って、うん、なんでまた夏にやっちゃうんだろう。うん、コミケ優先にしよう。
うん、
でですね、もう一つ間に合わないっていうのが、
うん、
実はその見本紙なんですけど、
うんうん、
閲覧できる場所があるんですよ。
ほ、
うん、
直近の、93、今年の、去年の冬の分ですね。去年の冬の分の見本紙が、明治大学で見ることができるんですね。うん、
へなぜ明治大学？
なぜ明治大学でかと言いますとですね、このコミックマーケットの一番最初の主催である米沢義弘さんという方がですね、
うん、
明治大学の方だったんですよ。
ああ、なるほど。
で、もともとその明治大学の、同人 同人サークルが主催で、このコミックマーケット コミックマーケットというものを開催始めましたので、もちろん学生からですね。まあ、その後ずっと引き継いで社会人になった後も続けてらっしゃったんですけれども、
うん、
その関係からですね、明治大学に、この、米沢義弘、記念図書館というものがありまして。
あ、すごい、そんなになってんだ。
そこにですね、今まで提出されてきた見本紙が、保管されてまして。
すごい分量じゃないですか。
うん、
はい。で、このコミックマーケット93、2017年12月29から31日開催分の見本紙を、6月11日まで閲覧できるようになる。で、まあ、ちょっといろいろ、ハードルはあるんですけれども、閲覧する資格というのが、この図書館の1ヶ月会員、または一般会員の登録する必要があります。で、これには、1ヶ月会員の方は2000円、一般会員の方は6000円っていう金額が必要になってくるんですけれども、
うん、
もし見てみたい方は、こちらの登録して、この直近のものをですね、閲覧するということができますので、詳しくは、明治大学のホームページで調べていただければ。
ぶん投げた
確実かと思いますので。
ぶん投げた。
いや、でも、ここには本当に、それ以外にもコミックマーケット関連の 書籍とかがあって、閲覧、貸し出しはされてないんですけれども、閲覧ができますので、行ってみても面白いんじゃないかなと思います。
リスナーさんの中にも参加された方いらっしゃるかもしれませんよね。
うん、いると思いますよ。
そういった方からのメール私が行った時はこうだった、ああだったとか、
うん、
そんなのもお待ちしていたらいいんじゃないでしょうか。
はい、ぜひ。
じゃあ今週はメールアドレス等の呼び込みを久しぶりに和田がやりましょうか。
お願いします。
お、
岩田さんが今ドキッとしたと思うから。
うん、ドキッとしました。
では慎んで和田がお送りいたします。
はい、
はい、
この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。おりみやすって言っちゃう。今何が起こったかというとですね、たびたびこの番組のね、あのエンディングでご紹介してますけども、あの、このお知らせの文面っていうのをね、我々は Google ドライブに上げてみんなで見てるんですね。
はい。
で、その文末とかをですね、和田がちょくちょく書いていたずらしてるんですよ。
うん。
自分でいたずらしといたところにね、見事に引っかかりましたね。くそー。皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アットマーク 0438.jp。zakka@0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 SONNAIP で検索してみてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかドキドキする。久しぶりだった。下平さんも参加されたことあるんですか、もしかしてコミケ。
あります。一回だけ
あるんだ。あのね、店長もね、いろんなことやってるなとは思うの、自分で。うちの常連客もいろんなことやってんな。
コミックマーケットは、サークルでも一般でも参加しました。
おお、なんだ、サークルでも参加してるんだ。そのうちそんな思い出話も聞いてみたい。
うん、
そういうのの写真も合わせて皆様お送りください、
うん、
見てみたい
見てみたい。
じゃあそんなメールを待ちながら下平さんの次回のコミケの参加を楽しみにしながらあの下平さんサークル参加したら僕行きますから、
うん、
いやいやいや雑貨店で参加したらいいですよ。
何言ってんですか何言ってんですかこの人は。
え、いやほらあのね表現の場なので、
うんうん、
過去ログを詰め込んで配布しましょう。
USB とかで。
うん。
ああ。
まあ何でもありなんですもんね。そういう意味では。うん、
そっか。でもきっとあのリスナーの皆さんお買い求めにいらっしゃっても、
うん、
私は目も合わせないですよ。
というかたどり着けるといいですね。
ああ。そっか。ちまっといるんだろうなどっかに、
うん、
そんな日が来ることを夢見て、
はい、
今週はここらで閉店にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。